一般質問、調整を問う。皆さんはどのテーマに関心がありますか？一般質問は答弁を含め、一人当たりの持ち時間は60分です。掲載している内容は、質問者の原稿をもとに、広報常任委員会が編集構成したものです。会議録は議会ホームページのほか、議会事務局、図書館でもご覧いただけます。各議員の枠内右下にある QR コードを読み取ると、議会本会議での一般質問の動画を見ることができます。また、過去に遡った質問動画もご覧いただけます。星佳代子、防災、環境、福祉の連携で、ペットと共生のまちづくりを。町長、動物愛護やマナー向上、災害時の対応など連携を図る。問い、環境フェスのペット用品のリユースが好評だった。今後の継続は。町長、リユースは継続し、循環型の取り組みとして定着を図っていく。問い、ペットをテーマにした葉山らしいイベントを提案する。環境、防災、福祉など各部署が連携し、ペットと共に安心して暮らせる街づくりを進めてはどうか。町長、動物愛護、マナー向上、ペットの災害時の対応等、関係部署や民間団体とも連携しながら、啓発の場を設けていく。環境フェスに寄せられたペット用品、ペットフードの写真が3枚あります。ワクチン手帳。問い、様々なワクチンがあり、接種スケジュールが複雑だ。ワクチン手帳の導入を。福祉部長、健康手帳に挟めるような記録用紙の作成や、自己管理支援を検討していく。子どもたちのスマートフォン利用。問い、スマートフォン利用が低年齢化している。トラブル防止のため、スマホ利用時間の管理と安全確保を行えるよう、啓発の充実を。教育長、各学校では授業の中で情報モラル教育を実施している。また、通信事業者の講座を活用している学校もある。今後も児童生徒が主体的に考える授業の実施に努める。手話の普及活動。問い、デフリンピックを契機とした手話普及の今後の方針は。福祉部長、広報や体験機会を通じ、手話への理解と関心を高めていく。交通不便地域の対策。問い、早まるタクシーの利用促進は。政策財政部長、乗降ポイントの拡充や制度の周知を進め、一層の利用促進につなげる。その他の質問、若者・大人の居場所づくり。石岡実生、学校再編における教育委員会の基本スタンスは、教育部長、基本路線は維持し、納得のいく事業にしたい。問い、6月に提出された学校再編計画について、1年先送りになったわけだが、教育委員会としての基本的なスタンスは、教育部長、基本的な路線は維持した上で、より多くの町民の方との合意プロセスを追求し、納得のいく事業にしたいと考えている。問い、計画を1年先送りにした町長の意図や思いを改めて伺いたい。町長、一番大きな点は財源だ。赤字ありきの財政計画に簡単にゴーサインを出すわけにはいかない。 これから財政課を中心に丁寧な議論を重ね、知恵と工夫を凝らす時間にしたい。問い、教育庁の意向や思いは。教育庁、資金面と施設のハード面、あるいはこれからの学校教育としてのソフト面と精査すべき内容や課題が山積みの状態で難しい局面なのは間違いない。その中で町部局とも連携し、より多くの合意形成を図り、次元に固執せずにしっかりと進めていきたい。自治会、町内会へのサポート体制。問い、自治会の存続がこれからの町づくりには欠かせない。そのためにも、DX 化に向けたサポート体制やイベント等の事業費支援など、より関わりを強化してほしいが、政策財政部長、他自治体の事例紹介はありがたい。電子回覧板については、ちょうど試験的な試みを進行中だ。示された案を含め、改めて調査・研究していきたい。機構改革の進捗。問い、機構改革の進捗度は。政策財政部長、町長からの指示を受け、すでに部長級職員で一定の協議を重ねている。また、課長級以下、一般職員からの意見も集約し、新たな組織編成に向けて準備中だ。自作のプレゼン資料の写真があります。久保田美希、上山口木古場地域におでたく利用権を増やす対応を。福祉部長、必要な施策を考え結論を出したい。問い、上山口木古場地域は高齢化率が 40% を超えた。早まるタクシーも対象地域外。外出支援におでたく利用権を増やす等の対応を。福祉部長、必要な施策を考え結論を出したい。問い、地域包括支援センターに就活、終わる、活動の活に関する相談が多いと聞く。横須賀市では就活登録事業、生前は安否確認、死後は本人希望通りの葬儀を行い市が確認するがある。検討は。福祉部長、就活セミナーの実施等、就活の必要性を知ってもらい、必要な相談を受けたい。就学援助拡充。問い、援助項目に卒業アルバムやメガネ購入、ネット通信費等を含む自治体がある。内容拡充は、教育部長、制度にはない形で対象者を広げているメニューもあり、総合的に考えていく。問い、文科省から保護者負担軽減として算数セットや彫刻刀等を学校備品にとあり、検討は。教育部長、備品管理等難しい、研究を続ける。問い、災害時、昼間葉山にいる中学生がとても頼りとなる。小中学校で防災教育に取り組み、先日、校内の危険箇所探しや救命救急等を学んでいた。危険箇所は改善されているか。教育部長、報告を受け次第対応したい。不妊治療、不育治療助成。問い、不妊治療が保険適用となり、県補助は終了したが、県は不妊治療助成自治体に補助を実施している。自治体が助成事業を実施していないと補助されないが、町の検討状況は。福祉部長、県補助は3カ年の2027年まで、以降は不透明だ。 必要に応じ検討を進める。問い、20自治体は県補助以前から、近年3自治体が助成を始めた。治療は費用面だけでなく精神的負担も大きい。不育治療も含め検討を。町長、制度の研究中だが前向きに検討する。町も不妊治療助成を、県ホームページよりの写真があります。笹本浩二、無電柱化の進捗は、都市経済部長、推進計画改定を目指し各自治体と協議会を実施中だ。問い、無電柱化事業の進捗は、都市経済部長、県無電柱化推進計画の令和8年度改定を目指し各自治体と推進協議会を実施中だ。国道の町役場入り口から葉山小学校までの箇所採択に、消防署から町役場へ至る町道を加えることで、トータルでの防災力向上の目標に着実に進んでいる。問い、調査費の当初予算計上は、補正もあるか。都市経済部長、当初予算は厳しいが、補正について検討していきたい。問い、社会資本整備交付金を得るための申請は、都市経済部長、工法・設計に基づいた協議、事業費がまとまり、交付要領に合致次第行う。無電柱化された国道361号線の写真があります。孤独死予防対策の拡張。問い、触れ合い収集を孤独死予防対策の福祉インフラとして拡張する考えは。福祉部長、触れ合い収集を核とするのは難しいが、さまざまなアイテムを活用し、見守りを行っている。町長、クリーンセンターのメンバーは安否確認の最前線にいることを強く自覚してくれている。残念ながら亡くなっているケースでも早期に発見ができたらという思いはある。さらにアンテナを張り対策に努めたい。小中一貫校の教育効果の担保。問い、196億円の建設費に見合う9年間を通じた人間的な発達成長、教育効果と教育戦略は。教育部長、多額の費用がかかり施設を使い倒せるよう最大限の努力をする。教員交流が盛んになり系統的カリキュラムを組むことに意欲的になったという効果が見られる。フリースクール等支援教育体制と公立学校のつながりや、地域で学びを支える観点で、さまざまな人と対話することが非常に大事だ。金崎ひさ、神山口小を施設一体型の小中一貫校に。教育部長、教育委員会の発想にはなかった。問い、施設一体型の小中一貫校計画を1年延ばしたが、その間何を検討するのか。町長、196億円の建設費に見合う活用方法を町民が納得できるよう考える期間とする。問い、南郷中学校区を選考するのでは。教育部長、そのように説明したことはない。問い、神山口小学校は残すとのことだが、上小を卒業した後、小中一貫校の途中から入るのは非常に不安だ。まずは上小を施設一体型の小中一貫校にし、ヤシの実も含めてインクルーシブ教育を実践してはいかがか。教育部長、そのような発想はなかった。 問い、防災機能を組み込むことによる補助は、教育部長、確認したが難しい。問い、学校建設等の寄付メニューを作っては、町長、ぜひ取り入れたい。歳入、問い、法定外目的税の別荘税を導入しては、総務部長、具体的検討は足踏み状態だ。問い、ふるさと納税は通信販売化している。国に見直しの要望はしているのか。町長、県内の町村長同士では話し合っている。防災、問い、まちづくり条例での道路拡幅指導は甘い。共愛道路を解消する気持ちはあるのか。都市経済部長、共愛道路拡幅整備事業とコラボして、なんとかならないかと議論をしている。問い、富士山等噴火の備えについては、総務部長、地域防災計画に新たに章立てをして、火山噴火の対応を具体的に記載する。問い、原子力事故での町民の取るべき対応は、総務部長、自宅で締め切った形での避難だ。問い、初期消火には該当消火器が大切だが、消防庁、376機あるが少なくする予定だ。減少させるのか、該当消火器のタイトルの写真があります。
山田由美、遺贈寄付の周知は、政策財政部長、町のホームページで始めた。問い、就活、週は終わる。と同様に、遺贈寄付への関心が高まっている。町民への周知は、政策財政部長、町のホームページで始めた。問い、道路拡幅や防火帯の設置など、大災害に備えて準備するべきだが、土地の寄付という観点から遺贈寄付を活用する考えは、政策財政部長、検討していくことは可能だ。まちづくり条例、問い、ブロック塀の新設は禁止するよう、まちづくり条例を改正してはどうか。都市経済部長、危険ブロックは198箇所あり、回収率は 30% 弱だ。新設イコール危険ではないので、禁止は考えていない。問い、特定開発の面積を1000平方メートルから800平方メートルにしてはどうか。700平方メートルでも600平方メートルでもよい。規制を厳しくする方向に変えるべきではないか。都市経済部長、課題だとは認識している。問い、下山口の茅木山の開発で、山に向かって左側と右側の平地が同じ所有者になったのなら、一体の開発とみなすべきではないのか。都市経済部長、それも課題と認識している。問い、風致地区で無届けの樹木伐採があっても、罰金まで行き着いた例はないのなら、茅木山の開発の場合、報告書で5メートル以下の樹木ばかりだったと事業者に書かれたら、それをそのまま認めるのか。都市経済部長、そうではなく、証拠がなければ5メートル以上あったとみなす。下山口茅木山の開発地の写真があります。町職員の育休、問い、男性職員の育休取得率は、職員採用に際して取得率の高さはアピールできる。総務部長、令和7年度現在 80% だ。問い、非常勤職員の育休取得状況は、総務部長、 現段階では取得者はいない。近藤章一、堀内会館建て替え最優先の根拠が不十分では。町長、地域で頻繁に使われている。問い、堀内会館の建て替え方針は、公共施設等将来構想で耐震診断すら実施されず、劣化状況や修繕履歴も十分に示されないまま決定された。改修と建て替えの比較検討もなく、なぜ建て替えなのか、町民に納得できる説明がない。町長、50年経過している建物でエアコンがない。網戸も壊れている状態で、地域の憩いの場として頻繁に使われている。問い、一式会館の老朽化は外観からも確認できる。大外施設として、旧役場跡地への施設建設が優先されるべきではないか。町長、次のステップの公共施設で確実にあの地域について議論を深める場所と考える。問い、公共施設等将来構想で、長江地域に集会施設や公園が少ないと課題提起されている。しかし、解決に向けた方針は示されてないが。町長、議論を重ねたが答えが出なかった。堀内会館の写真があります。まちづくり開発問題。問い、まちづくり協定の住民同意の条件が、逗子市では 66%、葉山町は 80% とハードルが高くなっている。どのように考えるのか。都市経済部長、主樹課題はあると認識し、条例の趣旨に基づく仕組みを構築したい。問い、分割による条例逃れや一連性判断の不透明さ、基準非公開の姿勢は紛争を防ぐどころか助長している。審議会も十分に機能せず、町長の関与も弱いと言わざるを得ないが。都市経済部長、課題として認識しているので、しっかり検討していきたい。問い、逗子市の条例は関係住民、事業者、市長が必要と認める場合は、議会に対して賛否の意見を求めることができる。町長の考えは、町長、条例化をしなくとも、陳情等での議会の意思を尊重する。中村和夫、公園に高齢者用の健康遊具を設置しないか。都市経済部長、希望があれば増やすことを考えたい。問い、高齢者用健康遊具の公園設置を。都市経済部長、町内60公園中13公園に設置している。希望があれば増やすことを考えたい。インクルーシブ遊具を設置している南郷上の山公園での設置については検討する。仙石原公園の健康遊具の写真があります。これからの公共施設整備。問い、堀内会館の建て替えにあたり、津波の避難所としての機能を持たせるべきと思うが、政策財政部長、建て替えについては町民の意見を聴取して報告書を作成してきた。慎重に考える必要がある。問い、建設費の高騰と子どもの急激な減少を考えると、財政縮小が見込まれる中、小中一貫校は、波中学区に一校しか作れないと考える。当分の間、長江小と上山口小を1年生から4年生までの教育の場として残すのはどうか。教育部長、令和7年6月に公表した構想計画をベースに、社会の動きを注視していきたい。問い、分校として残し、さらに児童数が減った段階で統合すれば、 施設計画にゆとりが出て、地域と融合した学校づくりができるのでは。町長、なるべく大きな集団で教育を受けたいという方もいる。行政がリーダーシップを取ることではないと感じている。問い、南郷上の山公園の管理棟を建て替える際、民間の力を活用してカフェかレストランを併設した施設にしてはどうか。都市経済部長、民間活力を視野に検討している。葉桜児童館脇の通路。問い、葉桜会館脇の通路の凸凹の整備を。環境部長、考え方を整理し、通る人の安全が確保できるよう対応したい。荒井直彦、他市町村との防災協定締結の推進は、町長、想定される災害の規模等を勘案した上で検討をしていく。問い、地震を知って災害に備える、歴史から読み解く神奈川の未来という題目の研修会に参加した。その中で、2038年までに必ず南海トラフに関わる地震が起こるとあり、今後の他市町村との連携が重要だ。防災協定締結推進への移行は、町長、現状で具体的な防災協定について予定はない。協定について、地域の課題の解決など、効果が町民に還元される取り組みが実現できるか、地政的な条件や想定される災害の規模等を勘案した上で検討していく。問い、先方から打診があった場合は、どのような調整ができるか。総務部長、協定については、支援の内容もさることながら、多くの自治体の防災担当と、災害に対する向き合い方や情報交換をする場として大変有益である。他自治体とのつながりを構築して関係性を持っていくのも必要であり、ありがたい話だ。農業支援。問い、2015年3月に、レモンの木を町として推進させてはどうかとの一般質問で、検討するとの答弁だった。検討状況は、都市経済部長、2024年度農産物品評会の出品総数の164品中12品のレモン出品があった。レモンを育てる農家が一定数いるのは認識している。問い、葉山の気候に適した品種はリスボンと聞いている。質問から10年が過ぎ、新品種のレモンも開発されている。期間限定で農家を支援するシステムを構築してはどうか。都市経済部長、果樹等農作物全般なので農協と協議する。寒さに強い品種、リスボンの写真があります。その他の質問。ふるさと納税。三浦大輝、別荘税の導入は、町長、考えなければいけない方向にある。問い、町の将来人口推計をもとにした政策効果を織り込んだ目標人口の設定も必要では。町長、冷静なトレンド推計を基本にしており、政策的な人口誘導の価値には疑問を感じる。葉山の地政学的な優位性こそ大きな価値だ。問い、町税収入に依存する本町の財政構造で、人口減少は税収減少に直結するが認識は。町長、短期的には今すぐ心配する状況はない。仮に将来地価が下がっても、葉山を好んで住む方が暮らせる場所になるとの見方もできる。問い、 税収確保の観点から別荘税の導入は、町長、現状考えなければいけない方向にある。学校整備の位置づけ、問い、人口減少が基本線の考えの中で、200億円規模の学校再整備を行うことへの認識は、教育部長、施設老朽化から先送りできない問題であるが、人口に関しては独自推計も考えていくなど、大きな問題として理解している。問い、人口予測下振れのワーストシナリオにも対応できるよう、学校施設を多用途に活用できる設計とする視点も必要ではないか。町長、議論する時間を設け、常に弾力的な動きができるような幅を持ち続けていく。問い、計画の1年延期をどのように活用するか。町長、一番大きなものは金額的な議論だ。教育部長、空間の活用から運用まで検討する。ゴミの収集体制。問い、年末年始に長期間ゴミ収集が停止した期間が生じたことを踏まえ、臨時の持ち込み処分を継続する上での基準について考えは。町長、10日間を一つの基準とし対応していく。問い、町民生活に寄り添った対応を求めたいが、町長、職員負担と町民理解を考慮していく。年末年始のゴミ持ち込みについて、葉山町ホームページより、ホームページ画面の写真があります。